じゃあ私から最初に決算の概要をご報告させていただきます。お手元の資料ではパワーポイントのコピーの方で、ページを引用させていただきますので、それにの流れに沿って、ご報告をさせていただきます。まず P2 のことをご覧ください。ここで最初に今回の決算を総括させていただきます。結論から申し上げますと、減収減益というのが実績でございます。連結売上高は2兆6261億円ということで、2127億円減少となりました。3期ぶりの減収でございますけど、それでも歴代でいくと3位ぐらいの水準になっております。それから連結の営業利益は1704億円ということで、861億円の減少ということでございます。利益率も 6.5%、これも2期連続減益でございますが、水準としましてはこれも大体3位ぐらいの水準でございます。それでちょっと飛びまして、下の世界販売のところですが、四輪車は216万台32万台減ということで、インド、日本、パキスタンで減少。二輪車につきましてはインド、フィリピンの方で、逆に若干増加いたしまして、134万4千台3万6000台の増ということになりました。それからその下にあります通期業績予想は、昨年10月10日に予想を変えましたけども、今回はその水準を据え置きをさせていただいております。これが全体の概要でございます。めくっていただきまして P3 ご覧いただきたいと思います。四半期ごとの業績の推移を見たものでございまして、ちょうど2018年度のセカンドクォーター以降減速ということになりまして、ちょうどその後は500億から600億ぐらいの程度の水準で推移しているという状況にございまして、特にインドの減速感なんかがこういう結果になっているということでございます。4ページ目はですね、事業別それから地域別を縦横で整理した数字でございます。特にここでも四輪のアジア、ナガンズクインドを見ていただきますと、当期で8077億円、1393億円減ということが大きく効いております。それから表の外にそれぞれ為替換算影響ということで書いておりますが、トータルではやっぱり782億円、為替影響のところも結構大きな額で効いて、減収要因になったということでございます。ページ5、 P5 は連結の営業利益の増減要因をグラフにしたものでございます。プラスに効いたのは原価低減と減給開発の減でだけでございまして、あとは売上構成変化、為替影響等々マイナスの減益要因ということになっております。でその為替につきましては、6ページ目にありますように、ユーロで77億円の差損、インドルピーで38億円の差損、ちょっと飛んでパキスタンルピーの方がちょっとインドより大きいですけども、47億円の差損ということで計上されております。7ページ目ご覧いただきたいと思います。設備投資につきましては1734億円、減価償却費は1188億円、研究開発費が1000飛んで56億円ということで、増減のところはその一つ飛んだ右のところに書いてございますような状況になってございます。それからその下で、従業員数が6万9041になってますけど、やはりグジャラート関係が 増えておりますので、そういったところが反映されております。次に8ページ目でございます。キャッシュ残高ですが、ちょうど12月にトヨタからの払い込み960億円もございましたので、トータルいたしますと前期末に比べて458億円の増加、残高的には5189億円ということで、計上されております。それから9ページ目、事業別に業績を分解したものでございます。四輪事業につきましては、売上高は2兆3771億円、2195億円の減少。営業利益につきましては1566億円、870億円減というのが、そのグラフの上下でございます。二輪事業は、インドでの販売増加の一方で、インドネシア、タイでの販売減少、為替円高の影響によりまして、売上高とも利益ともに、前年同期並みということで、終わっております。一番右側のマリン事業ほかでございますけれども、これは増収増益ということで、ございます。から10ページ目は、所在地別に見たものでございます。この中では、日本とそれからインドを含むアジアのところで減収減益というふうになりました。日本で919億円、207億円の減少、アジアで541億円、675億円の減少ということが特徴的でございます。で、特にこの中でインドの関係が大きく聞いておりますけど、11ページ目に、皆様ご案内 のマルチスズキのですね、決算発表1月の28日にございましたけど、それをもう一度ここに整理させていただいております。左側がルピー建て、右側が円換算したものでございます。円換算したもので見ていただいても、売上高が8505億円、1525億円の減、それから営業利益で574億円の減益、利益率もほぼほぼ半分ぐらいの 5.6% という結果になっております。営業利益がへこんだのは、やはり売上の減少も当然ありますけども、値引きの拡大ですとかミックスの悪化等々によった結果かと思われます。で、12ページ目、四輪車の生産実績でございます。これもこのところに出てますように、主にインド、日本、パキスタンの減少ということで、トータルで前年割れということになっております。それから13ページ目でございますけれども、これもほぼ同様にインド、日本、パキスタンの減によって前年割れという、ほぼ同じような状況でございます。で、その中で日本でございますが、14ページ目です。見出しにも書いてございますように、特に上期につきましては、完成検査の再構築、再発防止策をしっかり始めていくという時期でございましたので、これが生産影響出まして、減産をせざるを得なかったという状況でございます。下期に入って徐々にでありますけども、この辺の改善がなされてスピードアップされてますけども、他方で10月11月見ると、消費税増税があったとか、それから台風などの影響があったということもややマイナスに響きまして、軽自動車登録者ともにですね、マイナスということになった次第です。ちょっと横にそれますけど、15ページ目にありますような完成検査関係の再発防止策の実施状況を、先だって1月31日に国土交通省に2回目の報告を、いわゆる四半期報告の2回目をやらさせていただきました。内容につきましては、ここに書いてある通り、大きく完成検査業務プロパーの話ということでいきますと、とにかくもう来月でございますけど、2020年3月までに、 今のラインにおいて検査員が確実な検査を安定して行うための全ての対策を完了させるということで、これで生産の正常化を図ってまいりたいということで、まあ、中身的にいきますと検査員を増やすとか負担を軽減するとか検査設備の改善増強をするとかですね、あるいはもう現場の意見をしっかり吸い上げるといったところをですね、もうすでに運用しておりますけど、これをすべて3月末までに終えて、きちっとした検査能力を整えると。で、まあ、2020年度以降もさらにバージョンアップできるものはしますけど、もうこの既存のラインで、とりあえずはまずは貫通するというのがこの辺なんです。それからそれ以外の一般的なやっぱりコンプライアンス関係ということで全社的対策といったところをですね、ここに書いてあるようなことをしっかりやって、経営陣がどんどん現場に寄り添っていく、しっかりほうれん草を聞く耳を持つ、コンプライアンス系 の, 見やすいハンドブックを作るとかですね、まあ、地味ではございますけど当たり前のことを当たり前にやっていくということを、これもまあほぼほぼ3月までにやり終えてい、くということで、推移したいと思っております。まあ、国土交通省からも、まあ、順調な進捗ですねという評価はいただいておりますので、我々しっかりこれを巡航速度に乗せて貫通させていきたいと思っております。16ページ目は四輪のインドの関係でございます。ここは42月の累計は、全体市場の回復が遅れて前年割れとなりましたが、その中で10、12月を抜いてみると、ちょうど好調な祝祭シーズンの需要がちゃんとものにできたということもありまして、ここにありますように卸販売でプラス 0.4%、 末端販売でプラス 1% ということで前年超えになってきたというのがございます。特に12月は相当反則も落ちまして、いろいろマルチもしっかり汗をかいた状況でございますが、まあ、今後を見るとまだちょっとその、完全にこれで回復軌道に乗ったともまだちょっと言いにくいところもございますので、しっかりいろんな金融情勢ですとか環境規制の動向ですとか、いろんな動きがやっぱりインドでも出てきますので、そこを見極めて、まあ、逆にマルチがしっかり需要を作っていくと、つかみに行くということを鮎川社長も常々言っているところでございます。でそんな中で一つご報告としてあるのはこのトピックスでございまして、いよいよ4月から BS6 に切り替わりますけれども、マルチの場合は他社より少し先に立てて BS6 モデルの投入準備を進めておりました。もうすでに15モデルが対応済みで、残すとこもう1モデルだけになっておりますので、4月からは全てのところでですね、投入できるということで、しっかりこれをお客様に訴求して、まあ、インドの環境貢献に寄与しているんだということを訴えながらですね、営業活動を強化していくということかと思います。17ページ目は ASEAN 関係でございまして、ここは ASEAN5 カ国合計で13万7千台ということで、まあ、やや前年割れということでございます。インドネシアとかタイはまだ調子悪いことで申し訳ございませんが、フィリピンとかミャンマーはここにありますようにLTGAとかスイフトとかの人気が出てきてて、まあ、2桁台のですね、台数の伸びということで、少しASEAN の中でも国によって、ちょっと発行性ございますけどもですね、状況としてはこういう形になっております。18ページ目は二輪車関係でございます。生産販売ともに増加ということでございまして、特にトピックスでありますように V ストローム1050という、まあ、大型車をですね、今年の初めから北米欧州に展開することとしておりましたので、これを着実に売り上げにつなげていきたいと思っております。めくっていただきまして19ページでございます。他方で日本二輪のアジアの販売ですけども、 ここはインドあるいはフィリピンといったところで増加をしております。特にインドはスクーターのアクセスといったところが依然人気が強いございまして、2桁台の伸びの好調が続いております。その同じアクセスシリーズでアクセス125というのを今年の1月に出しまして、これは BS6 対応済みのやつでございます。ちょっと下の方にちょっと書いてございますけど、ヒンドゥー語でいうところの、これ日本語に訳すと少ない飲み物、低燃費というのをですね、商品の訴求にさせていただいて、新発売したものでございます。それから20ページ目、21ページ目、22ページ目は先ほど申しました通期業績予想の数字でございますが、これは10月10日に公表しました通りで、数字は今回は全然変えておりません。全くそのまま置いております。生産台数の方も同じでございます。20ページ目にありますように、通期予想で売上高3兆5000億、営業利益で2000億と、この辺は前回もご紹介したように必達目標ということで、あと残り2月弱でございますけれども、しっかりこれに到達できるよう、あるいはこれを上回る実績ができるようにですね、尽力をしていきたいというふうに思っております。まず私からのご報告は以上でございます。